原先生、よろしくお願いします。
おはようございます。11時31分にうまく乗れるかどうかの最大の問題は僕が時間通りに終われるかどうかという問題なんですけれど、いつもですとですね、今ぐらいの時間に、歯磨きながらパソコン開いてるというような状況なものですから、ちょっとスタートダッシュが悪いかもしれないです。これこのマイクで大丈夫ですかね。
ちょっと割れますね。
今日 の話の柱は、まあ、こんな具合ですということですよね。マルクスについての話と、マルクスの特にですね、生き方の話に少し力点を置いています。もう一つはマルクスの積み上げた科学の基本という問題があるわけですが、ですがこれは割とどこでも、学ぶことができるものだと思います。で今日はここを比較的軽く流しながらですね、もしマルクスが現代を分析したならっていう、まだ大胆な話をですね、まあホラー話みたいなことをですね、ちょっとしてみたいと思います。最後時間の限りで学び方のヒントのお話もさせてもらいます。最初にマルクスについての超入門ですが、ベテランの方はですね、こういう写真を若い頃から何回も見てると思うんですね。まあ大体もう10代終わりぐらいからヒゲもじゃらで、死ぬまでずっとヒゲもじゃらっていう人ですよね。マルクスは1818年から83年まで生きた人です。一言で彼は何者だっていうとですね、まあ学者なのか運動家なのか何なんだって言われると、まあ間違いなく彼はやっぱり運動家ですね。革命家ですよね。革命家っていうと、うちの学生はですね、なんか火炎瓶投げるような怖い人っていうイメージがあるんですけれども、まあそういうことを、そういう反応がある場合もあるので、社会の改革、まあ、改革だと今許されるんですね。徹底した社会の改革者だと。で彼は改革者であるがゆえにですね、学問せざるを得なかった、そういう人でもある。で彼の学問の原動力は変革ですよ、ね、社会変革です。3つ目大事な問題として、彼の学問はですね、世界観、経済理論、未来社会論、革命運動論など、多様な要素を持っているわけですが、これはマルクスが若い頃に学問とはこうあるべきだっていうふうに設計図を書いて作ったものでは全くないっていうことですね。変革の要請に応じて自分がそれに必要な学問をやっていったっていうことです。で、したがって、4つのこれだとまあ構成部分みたいな話になるわけですが、それが永遠であるって保証は全くないです。これからも私たちが社会変革のために必要な学問、分野が新たに生まれてくれば、それを一生懸命やっていかないといけないっていうことになるわけですね。もう一つ大事なのは、マルクスにとってこれが統一的な学説だっていうことですね。後にレーニンという人がマルクスの学問は全一的だ、全体で一つだっていうふうに表現をしてますけれども、例えば世の中にはですね、私は経済学は少しわかるんだが哲学はわからんとかいう人がいるんですね。ありえないです。そんなことありえないです。哲学わかんないと経済学わかんないです。マルクスの資本論なんていうのはですね、経済学も私的唯物論も未来社会論も変革論も全部入ってるわけですよね。じゃあ経済学だけは分かるんだかって言ってる人は、多分資本論が全然読めてないですよね。ということになるわけですね。まあ、悲しいかな、皆さん学びの課題が非常に多いっていうことですよね。一言で彼が言ったことをですね、まとめると、無理やりまとめるとどうなるか。だから資本主義社会も人類社会の一段階に過ぎないということです。つまり生まれるべくして生まれた社会なんだが、永遠ではなくって次の社会に席を譲りますよっていうことです。ただその社会の発展はですね、自動的には行われません。その社会の発展は戦いを通じて促進される必要があります。その戦い、改革の担い手は労働者階級ですということをですね、まあ言った人ですね。今日はエンゲルスは少し文章を紹介しますけれど、まあ、マルクスの相方ですね。若い頃からずっと一緒にかなり密接に共同生活もしてますし、共同研究もしてる相方ですね。まあ2人ともこんなヒゲですから、まあ、現代日本に生まれてラーメンでも食おうことなら大変なことになると思うんですけれども、右側が20世紀を代表する革命家レーニンですね。まあ、なかなか評価複雑に最近なってきてますけれど、まあ、とはいえマルクス・エンゲルス以後に、まあ、最大の功績を残した人物であることは間違いない。まあ、今日は登場しません。マルクスをなぜ学ぶのかという問題がありますね。若者よ、マルクスを学ぼうと言った時にですね、なんでそんな、1883年に死んだ人間の本を今時読まんとあかんのだとなるわけですね。当然の疑問であるわけですよね。で、私はですね、この4つぐらいがポイントかなと思っています。 一つはですね、労働者たちが苦しんで戦っていた当時の社会で変革者として生きたマルクスの生き方を肌で感じるっていうことですね。我々の身の回りにもホームレスがいてですね、非正規で飯の食えない人がいて、学校へ行けない子供がいて、大変なこといっぱいあるわけです。それをどれだけ自分のね、痛みとして肌で感じて生きた人間かっていうことです。そのことを学ぶっていうことがマルクスに学ぶことの非常に重要な要素であると思います。私はマルクスをですね、学問としてだけ学ぶのは非常に中途半端だと思います。マルクスは何より革命家なんです。彼の革命家としての精神を学ばないで学問を学んでも、まあ、意味がないだろうなっていうふうに思っています。もう一つですね、その、 革命家として真剣にこの社会を何とかしなきゃっていう思いから、そういう切実な思いのもとに探求された学問があります。百数十年前の人ですが、現代の我々と同じ資本主義に生きた人です。むしろ資本主義が生まれたばっかりだったので、単純な姿しか持っていない資本主義の時代に彼は生きました。したがって非常に骨太くですね、あまりきらびやかにこう発展した外観にとらわれることなく、本質をぐさりと、ね、えぐることができた人物です。その学問には大いに学ぶ価値があると思います。で、同時に学ぶということなんですが、私たちがですね、マルクスはすごいねっていうことをどんなに体に入れてもあまり意味がないわけです。我々は現代に生きる変革者としてマルクスを学ぶわけですから、21世紀の現実に変革者として立ち向かう機会を受け継ぐ。マルクスだったら現代に何をしただろうなっていうことですよ ね。マルクスだったら正月に餅食いすぎて2キロも太ってたかなっていう問題ですよ ね。どんな正月を食っただろうなっていうことですね。マルクスたちが見ることのなかった新しい現代の世界を自分たちで分析していく理論的な導きを得る。だから気概と理論です。革命家としての生き方と、その革命を遂行するのに必要な学問ですね。これを身につけるっていうのがマルクスを学ぶことの意味だろうと思います。そうするとですね、我々現代に生かさないといけないわけですから、我々の理論は発展の理論であり、丸暗記して機械的に反復するような競技ではありません。マルクスのですね、かっこいい文章を覚えて口ずさんで見たところで、そんなことで何も意味がありませんよ。マルクス自身が言っているわけですね。マルクス自身はこう言ってます。全てを疑え。全てを疑え。で、その全てを疑えっていう精神が彼の新しい学問を次々と生み出していくっていう、まあ、力になっていったわけです。我々はマルクスからその精神を学ばないといけないわけです。マルクスを我々は疑わないといけないですね。本当にこれでいいのか、本当にこれで21世紀の変革に使えるかっていうふうに疑いながら読んでいかないといけないわけ。そこは読む側の気迫が問われるところです。マルクスに立ち向かう人間の気迫が問われるところです。で、それがマルクスを発展させる道を見つけることにもなる。マルクスの限界制限を見つけるっていうことが新しい発展の課題を見つけるっていうことにつながるわけですね。この学びはですね、原動力は変革への情熱と自分の成長に対する責任感だ。最近時々話をしているのはですね、兵庫県の国会議員候補者で30代後半の若者がいるんですが、彼と数年前に兵庫県は兵庫民報っていうですね、タブロイド版があるんですね。で、新春対談みたいなですね、話があったわけです。で、話が一通り終わった後にですね、もうテープが切られた後に彼が聞いてきたんですね。で、僕はこれから国会議員に挑戦して、まあ、1回で多分なかなかうまくいかないだろう、何回もかかる。で、その間に自分の力量をどんどん高める必要があると思ってるんだが、何を勉強したらいいでしょうというふうに聞かれたんですね。で、僕はあなたのように若い人だったら基礎学問をしっかり体に身につけるのが必要だから、マルクス・エンゲルス全書を全部読みなさいというふうに言ったんですね。年配の方ご存知だと思うんですよ。多分バーって並べたらですね、4メートルぐらいあると思うんですね。本の幅にして、ね、全部読みなさいって言ったわけです。あとはまあ彼のやる気次第だなっていうふうに思ってたわけです。彼はね、その後3年間ぐらいかかって読み切りましたよ。議員活動、候補者活動をやりながら自分のブログにね、今日読んだ丸円全集みたいな、ね、のを書くんですよ。ブログそれ自体は何も面白くないね、つまらない、お前もう少し面白くなれんのかと思うんですけれども、そういうブログなんですが、でもね、一生懸命読んで、ここが面白かった、このページが面白かったっていうことを記録して、ブログで公開していくわけです。 だからもうやめられないっていう状況に自分を追い込むわけです。でそれはきっとね、一回読んだだけで分かること、分かんないこといっぱいあると思うんですけれども、でも彼の非常に大きな財産になります。一通り日本語で読めるものは全部目を通したんだっていう自信も生まれてきますよね。マルクスがですね、生きて生まれたあの時代の話を少ししたいと思います。彼がどのように時代に対峙したかっていうことを理解していただくためですね。マルクスは1818年でしたっけに生まれたわけですよね。違いましたっけ、ね、で、フランス革命が1789年、その直前にあったわけです。ほんの数十年前がフランス革命ですね。でフランス革命っていうのはフランスでそれまでの王様の時代を打ち倒せ、我々は王様の下でしもしもと呼ばれてるのは嫌だ、我々こそが主権者ではないのかって言って議会を作れ、人権をよこせって言って戦った、そういう変革ですよね。でその変革があってですね、その変革自体はね、いっぺんにうまくいかないんです。何回も押し返されるんです。また王様が帰ってくる、また議会を作る、また王様が帰ってくるってあるんですね。その過程でですね、議会を作ったはずなんだが、議会を通じてナポレオンの独裁政権が出来上がるっていうね、複雑な現象が起こるんですね。でこのナポレオンはしかしね、フランス革命の落とし子なんです。ナポレオンはね、フランス革命の精神は素晴らしいって考えるわけです。でね、彼はそのフランス革命の精神をヨーロッパ中に広めるための侵略戦争を始めるんですね。めんどくさい男ですよね。でその侵略戦争ですから、まあ、ヨーロッパ中から総使館を下って、とりわけロシアとイギリス、ヨーロッパの左端と右端ですよ、これどっちも王国ですよ、王権の非常に強い国だったわけです。まあ、イギリスは変革の途中でしたけれども、でそれにやられるわけです、ね、でやられた後に1815年にウィーン革命っていうのがあって、このウィーン革命で勝った側はね、フランス革命の理念を抑え込んだ側ですね。つまり王様グループです。王権グループが新生同盟というのを作って旧体制の復活を目指す。フランスもフランス革命だなんて言わないで昔の時代に戻れって言ってですね、実際ブルボン王朝戻ってくるんです。王様の時代にもう一回戻るわけです。ところがナポレオンがヨーロッパ中走り回って自由平等博愛だって叫んだことの思想的影響が残るんですね、ヨーロッパの中。フランスとマルクスが生まれたドイツはお隣同士ですね、国境接してますね。しかもね、マルクスが生まれてきたライン州の、あたりっていうのはね、フランス国境のほんま入ったところなんですよ。で非常にそのフランス革命の影響ね、思想的影響を色濃く受けていた地域なんですね。このウィーン革命の前後にマルクスホイッと生まれてくるわけですよね。当時のマルクスが生まれたドイツなんですけれども、ドイツは統一ドイツ存在しません、まだ。プロイセンとかオーストリアとかいうですね、小国家が38、あるいは後に39になるんですが、バラバラバラバラってあるわけです。日本で言えばなんか徳川時代の藩政みたいなものですよね。なんとか藩なんとか藩がいっぱいありました、それぞれに大名がいましたみたいなね、そういう状況ですね。でその30いくつの中で一番力が強かったのがこのプロイセンとオーストリアっていうところですね。世界全体を見るとですね、イギリスはすでに資本主義化が進んでいっていた、もう世界の工場として植民地も拡大にいっている。フランスもすでに経済的に統一されている。でところがドイツはですね、39カ国に分かれていて、日本風に言えば全部関所があるわけです。まあ、この国からあの国へ勝手に行ってはいけない、そしたら資本なんか発展しないですよね。で俺この狭いこの国の中でしか商売したらあかんのですかってなるわけです。隣に品物持ってったら税金取られるんですかってなるわけです。それでブルジョアジーたちがですね、生まれてきた資本家たちがこのせめて関税とかなんとかっていうのをなくしてくれ、一個の国にしてくれ、で俺たち資本がちゃんと儲けられるようにしてくれよ、こういうことがですね、大きな課題になっていました。まあ、ドイツでもブルジョア革命が課題になっていたっていうことですよね。その中で若いマルクスがですね、ウィーン会議の3年後に生まれてきます。トリアという町ですね、フランス革命の影響の強いところです。で、ギムナジウム、学校へ行きます。今の年代でいうと日本人でいうと高校生ぐらいですね。で、そこを卒業するときにね、作文を何本か書くんですよ。これマルエン全書に入ってますよ、ですから皆さん読むことは可能なんですけれども、ギムナジウムの卒業作、 職業の選択に際しての一青年の考察、今時の日本の17歳ではとても思いつかんようなタイトルですよね。で、まあこれでこんなこと言ってます。地位の選択に際して我々を導くものは人類の幸福だと、そして我々自身の感性だ。地位の選択って言ってるのはね、身分の話じゃないです。職業の話です。私マルクスが将来職業を選ぼうとした時、何を指針にしなければならないであろう。それは何よりも人類の幸福であり、それを通じた我々の感性だというふうに言ってますね。人間の本性は彼が自分と同時代の人々の感性のため、その人々の幸福のために働く時にのみ達成されるのだ。でつまりホームレスのことを見て見ぬふりしている人間は完成されないのだということですね。ホームレスの苦しみを我がことと思って、この世の中を何とかしなくちゃ、連帯の手を差し伸べる人間だけが自分を完成させることができるということですよね。個人主義と全く反対の考え方です。若くしてそういう人生観を持ちます。これはフランス革命の自由平等博愛っていう精神の、ね、影響もありますし、でそれから、彼はお父さんユダヤ教徒からキリスト教徒に転身する人なんですが、宗教の影響もね、おそらくあるというふうに言われています。でそれからこの学校の校長先生がね、フランス革命の影響を非常に強く受けた人だということもですね、言われていますね。さて高校を出てからですね、マルクスは大学へ行きます。ということは金持ちのボンボンなんです、ね。現代でさえ金がないから大学へ行けないという人いっぱいいるわけですよね。もう百何十年も前に大学へ行ってるわけです。親父は弁護士でした、ね。で問題学へまず行きました。でここでですね、結構マルクス若者らしく荒れたり暴れたりしてるんですね。酒飲んで問題学の中に、トリーヤ出身グループみたいな同教会みたいなのがあるわけですね。で俺たち舐められたらあかんみたいなことで他のグループとね決闘したりしてるんですね。でマルクスそういうその無法行為もいろいろしながらですね、酒も浴びながら、そういう生活をしてて親を心配させる。で親から説教を食らうわけです。お前そんなことさせるために大学行かせてると違うぞ、まあ、現代でもありそうな話ですけれど、それでマルクスもちょっと改心してですね、じゃあ心を改めますって言ってベルリン大学別の大学へ移るんですね。主として彼がここで学んだのは法学や哲学です、まあ、最初から彼経済学者だったわけじゃないですよ、ね、むしろ大学時代経済学ほとんどやってないですからね。でベルリン大学へ行って彼はですね、青年ヘーゲル派っていうグループに属するんですね。実はマルクスの直前にヘーゲルっていうですね、これまた巨大な人物がいたわけです。でヘーゲルは弁証法を整理した人として非常に有名な人ですが、ところが彼はですね、世の中はどんどん発展し変化し、していく、弁証法ってそういうもんだって言いながら、もう一方でプロイセンはすでに完成されてるって言ってるんです。自分が今住んでる社会は完成されてるって言ってるんです。今の王様の時代でいいんだっていう非常に保守的な主張をしたわけですね。でそれおかしいですよね。世の中ずっと発展していくって言いながらもう完成してる、両立しないわけです。でその矛盾をついてですね、ヘーゲル左派、青年ヘーゲル派っていう人たちは弁証法をもっとちゃんと貫こう、現代の社会も変わっていくんだよ、より良い社会に変わるんだよっていうことを主張しようとしたグループですね。これは若手の教員が中心のグループです。ここでブルーノ・バグワーとかっていう大学教師にマルクスは接するんですね。ですから大学の正規のカリキュラムで学ぶよりもはるかに多く彼はその自主的なグループですね、まあ、今日民生同盟の皆さんも来られてると思うんですが、そこで徹底的に学んでるわけですよね。41年3月大学卒業します。で彼はこの小難しいタイトルの博士論文を書いて学位を取ります。で大学への就職を考えます、まあ、学者になろうと思ったんですね。で自分の先輩のブルーノ・バウアーという人に教えてもらいながら、こういうふうな生き方があるんだなということを知って学者になろうとした。だが先ほどから紹介しているようにこの時代っていうのは王様グループと資本家グループ、民主主義を求めるグループが激しくぶつかり合ってる時代なんですね。でこの瞬間王様グループがですね、各地の大学から進歩的な教員を排除するっていう活動を強めていくわけです。自分の体制、政治体制を守るためにっていう、現代日本でも似たようなことが行われているんです。構造改革、推反新派の経済学者だけを育成する。マルクス経済学なんてあってはならないみたいなね、まあ、戦いが現代もあるわけですよね。 で、そこでマルクスはですね、これはもう無理や、俺が就職するの無理や、断念します。で、その後ですね、マルクスが再び表に出てくるのは42年5月にライン新聞というブルジョワジーのですね、改革派のグループと改革派のグループが作っていた新聞に、投稿し始めるんですね。まあ、人的つながりがあったわけです。で、そのから5ヶ月後に主筆になります。編集の中心人物ですね。この時24歳です。すごいですね。すでにある新聞にですね、書いてくれって言われるのはまだわからんでもない。でも新聞全部ね、自分で背負って立つわけですね。で、しかもその新聞はブルジョアジーの改革派ですから、プロイセンの政府と戦うわけですよ。戦う新聞の最前線に自分が24で立つわけですね。その中で検閲との戦いもありました。プロイセン側はですね、新聞に好きなこと書かれて王様批判されたらかなわんというので、事前に全部原稿チェックさせろというわけです。で、マルクスはですね、いろんな工夫をします。その工夫としては、例えばですね、原稿チェックするのはお役人なわけですよ。で、お役人だって夜になったら家帰りたいわけですよね。そこで、検閲の締め切りの直前に長大な論文を持ち込むんですね。そうすると相手はね、もう読めないわけですよね。もうええわってなったやつを次々載せていくっていうですね、そういう戦い方をしてます。で、この新聞の中で農民の、木材窃盗っていうのは入り合い地から木材を拾っていくっていうのが昔から慣習として許されていたんだけれど、それをこの土地は俺のもんだ、まあ貴族ですよね、いう人が来て農民を勝手に木材持っていくなみたいな戦いが起こったわけです。それからブドウ栽培業者に、フランスはワインが有名ですが、その一歩入ったところですから、ブドウ栽培業者がいっぱいおったわけですね、に課税するっていうような、こういう具体的な問題に直面し始めました、マルクスは。これ困るわけですよね。だって哲学と法学しか学んでないわけですから、ね、こういうリアルな経済問題に直面したとき困ったわけです。で、後に回想するわけですね。物質的利害関係、まあ、これは経済問題ということですよ。で、発言することの困惑を感じた。戦いの新聞背負ってるから、当時はそう言わんけれど実は俺困惑してたよということですよね。それからこの新聞背負ってる時代にですね、フランスからフルードンという人の思想が聞こえてきます。社会主義だとか共産主義だという思想ですね。で、マルクス初めて、あ、このドイツに、プロイセンに労働者たちが満足に暮らせる社会を想定しようとしたときに、社会主義共産主義っていうのは真面目に考えてみる必要があるなっていうふうに、ね、この瞬間に思います。ですが、プルードンの思想については今すぐ自分で判断できないっていうふうに言います。これ長い研究をちゃんとした後に答えを出すっていうふうにね、彼はこの時考えます。同時にこの瞬間、青年ヘーゲル派と手を切りました。で、それはですね、青年ヘーゲル派っていうのは、ヘーゲル左派としての前進面があったわけですが、もう一方ですね、後で触れますが、世の中っていうのは気の持ちよう次第だっていう関連論にとらわれてもいたんですね。まあ、ヘーゲル自身が関連論者でしたから、ね。で、ですから、現実の目の前に起こっている問題を解決するために、何が必要かっていったときに、マルクスは現実自体を変えることが必要だ、実際の人間関係を変えることが必要だって思ったわけですが、青年ヘーゲル派は頭の中を変えることが必要だ、どんな社会にしたらよいかなって頭の中を、ね、変えることが必要だ、それだけを強調しました。で、マルクスはこういうふうに言ったんですね。あなたたちは永遠に天上の戦いをしていなさい、私たちは地上で戦いますからって言って、現に世の中を変える運動に私は入りますって言ったわけですね。で、後で一時期自分のお嬢さんであったブルーノ・バウアーをコテンパンにやっつけるためのね、タイプの本も書いていくわけです、プロイセン政府からいよいよ発行禁止の命令が下ります。この時は改革派の、ね、所有者たち、ブルジョアジーたちですね、今風に言えば株主たちですよね、彼らはね、マルクスのおかげで新聞の部数かなり増えたんですよ。儲かるわけですね。で、このまま儲け続けたい、マルクスよ、もう少し論調を落としてはくれんか、もう少し柔らかい新聞にしてくれんかって言ったわけですね。で、マルクスは嫌だって言って、はっきりですね、私はもう、ライン新聞から退きましたって書いて辞めていきます。なんでこれ書いて辞めていったかっていうとですね、彼が辞めた後も新聞が継続して、新聞がヘニョヘニョの新聞になっていく可能性があるわけですね。で、その時読者がマルクスもヘニョヘニョになったなって言われるのが嫌だからですよね。 俺じゃないっていうことははっきりさせて辞めてったわけですね。まだ24ですよ。その後マルクスはドイツにいられなくなります。で、もっと自由に研究活動ができ自己主張ができるフランスへ行こう、フランス大革命発祥の地へ行こうということですね。でフランスへ行ってマルクスはアーノルド・ルーゲっていう人と一緒にですね、毒物年誌っていう雑誌を出します。雑誌出すんですが第1号第2号合併号を1回出して潰れます、ね。どうもそういう商売の才覚はなかったみたいですね。あとすぐね仲間と喧嘩するんです。アーノルド・ルーゲとも大喧嘩です ね。でこの時ユダヤ人問題についてヘーゲル法哲学批判序説っていう論文を書き始めます。でここでですね、画期的であったのはユダヤ人問題についての中でね、まあ、ユダヤ人差別の問題ですよ。で当時のヨーロッパ知識人にとって大きい話題だったわけですね。で差別しちゃいけないよということを、まあ、人々が言うようになったと。でそれはそれでいいんですけれど、マルクスのですね関心はそこからもっと進んだところにあったんですね。ユダヤ人差別をやめることによって政治的権利は同等になるだろう。だが政治的権利が同等になったからといって人間は本当に解放されるかっていうふうに問題を立てるんです。で政治的な解放だけではなく人間的な解放が必要だっていうふうに言い出すんです。でまだ非常に抽象的で中身がないんですよ。 でもこの人間的解放っていうのはね、共産主義革命論につながっていくんですね。我々とりあえずね、政治的には資本家も労働者も同じように選挙では一票だ、同じように人権がある、法的にはなってるじゃないですか。なってるけれど、なんで食ってるもんこんなに違うんだと、なんで毎日の暮らしぶりこんなに違うんだ、なんで生活費こんなに違うんだ、ものすごい格差がありますよね。だから政治的権利を同一にしただけでは人間は本当に平等にはなれない。本当に平等になれるためにはもう一回り大きい変革がいるんだということを25で言い出します。我々はマルクスから学ぶことができますが、マルクスは全部自分で考えてたんです。ここがものすごいですよね。原動力は何だ、それは俺の幸せではないですよね。先ほども見たように世の中全体の不幸を何とかしていこうということが原動力ですよ、ね。それが変革者革命家ということですよね。ヘーゲル法哲学批判序説ではね、初めて彼の書き物の中で変革の担い手はプロレタリアートだという言葉が出ています。まだ言葉だけなんです。プロレタリアートとは何者かについては一行も書けてないんです。一行も書けてないんですが、そこに着目したっていうのは、それもマルクス以前の誰もがしなかったところをマルクスは見つけ出していくわけです。翌年45年には聖言ヘーゲル派をですね、完膚なきまでに批判する聖家族っていうね、天上の世界で生きてなさいっていうことですよね、という本も書いていきます。で実はこの聖家族はね、エンゲルスとの共著なんです。エンゲルスはちょっとだけ書いて、次の自分のふるさとへ戻りました。でマルクスが後を書いてパンフレットを出す予定だったんですが、マルクス書き始めたら止まらなかったんですね。でものすごい分厚くなったわけです。でエンゲルスちょっとしか書いてないのに、著書名のタイトルにはエンゲルスが先に出てくるんですね。でしかも聖家族っていうのにキリスト教を皮肉りましたから、エンゲルスは家で親父にめっちゃ怒られてですね、家族にソース感食らったわけですね。その後マルクスはですね、フランスにもいられなくなりました。プロイセン政府からね、パリの政府にマルクスを追い出せって圧力がかかるんですね。でフランスの政府も仕方なしにマルクス出てってくれるかって話するわけです。でベルギーブリュッセルへ移りました。でここでエンゲルスとこれ以降ですね、長期にわたって共同生活をするようになっていきます。で共同研究を進めます。ここでドイツイデオロギーっていう私的唯物論を確立する本ですね、その本を27歳から28歳にかけて書いていきます。これ出版しようとするんですけどもね、妨害をいっぱい受けるんですよ。妨害するのはね、マルクスと違う考え方の社会主義者、共産主義者です。セクト争いですよ ね。派閥争いがいっぱいあって、マルクスのこの本は出ませんでした。でもマルクスは後で回想してるんですね。いいんだ別にそんなこと。俺たちマルクスとエンゲルスは、若い頃から身につけてきたドイツの関連論をここで完全に払拭したんだ。そういう前進を刻んだことによって我々は満足してる。だからあとはネズミにかじらせておいたら別にいいんだっていうふうに言っていました。47年にプルードン批判の書物も書いています。合わせてこの時にですね、46年からブリュッセルへ移って共産主義者通信委員会というのを設立します。組織作るわけですね。 組織に入りなさいって言われたんじゃなくて自分で作るんです。でこれはね、ヨーロッパ各国の共産主義者の連絡組織を作ろうとするんです。国境を越えて、ね、国境を越えて連絡組織を作る。だからこの時プルードンにね、フランスからあなたは通信を送ってくれないかみたいな話もして、でプルードンから比較的冷たい返事が返ってきて、マルクスはこの男とは一緒にできへんなって思って、また本一冊書いてカンプなりまでに叩き潰すわけですよ。だから相当気性の荒い人ですよね。でこういう運動をする中で47年正義者同盟っていうのはですね、ドイツ人の労働運動家なんだがドイツから追い出されてるっていう亡命家たちです。それがフランスにいたわけです。でその人たちからぜひマルクスさんエンゲルスさんうちに入ってくれ、我々を指導してくれ言われるわけです。でマルクスとエンゲルスは条件をつけました。一つは、あなたたちの組織は秘密結社のようになっているが、それではこれからは世の中は変えられませんよ、公然たる組織として表に出ましょう、いいですか、これが一つの条件ですね。あとマルクスエンゲルスは頑張りますけれど、我々を個人崇拝するような組織であってはいけません、ちゃんと民主的な組織運営をしましょう、それでいいですか、その2つが飲めるなら私は入りますというふうに言うんですね。で正義者同盟は OK するわけです。 OK して48年に共産主義者同盟というふうに名前が変わります。でマルクスエンゲルスに我々がどう戦ったらよいかっていう指針を書いてくれというわけです。それが後の共産党宣言です。マルクス、この時マルクスエンゲルスに委託されましたが、マルクスが全文書きました。29歳です。科学的社会主義の初めての綱領を29で書くわけですよ ね。誰か先輩たちが書いてくれたものを要約したんじゃないですよ、ね、学べるものなんてほとんどないわけです。自分の頭です。自分で現実を見て、自分の目の前にある資本主義社会で苦しんでる人を見て、この人たちのを救うための手がかりはどこにあるだろうかということを懸命に考えていくわけですね。そういう人生ですね。さて48年に共産党宣言が出版されたその直後にもう一回フランスで革命が起こります。実は王様復活してましたよね、ナポレオンの後で。それをもう一回倒そう、議会を作ろうという運動が起こるわけです。それがあっという間にヨーロッパ中に広がります。ヨーロッパにで全体で48年革命が民主革命が起こっていく過程ですね。でこの時マルクスはドイツにおける共産党の要求という文書を出します。まだ共産党ないですよ。共産主義者同盟のことですね。同盟の要求、共産主義者はこの民主主義革命にどういう態度を取るかっていうやつを出していくわけですね。全ドイツを不可分の共和国、共和国ですから王様時代じゃないですね。議会制民主主義に基づく国にしろ。すごいの次ですね、21歳以上の全ドイツ人は選挙権非選挙権を。21歳ってなんでこんな半端なんだっていうふうに思われるかもしれないですが、当時のヨーロッパ全部そうなんですよ。チャーティスト運動なんかも選挙権よこせ運動をイギリスでやってますが、21歳以上って言ってます。まあそれが当時のヨーロッパ社会ではなんか区切りになってたわけ、ね、我々の20歳もよく考えたら大して意味ないわけです。18歳でって言ってるのも大して意味ないわけですね、年齢自身には ね。すごいのはね、全ドイツ人って言ってることなんです。金持ちだけじゃない、男だけじゃないって言ってます。フランス大革命もね、金持ちの男だけですよ選挙権与えられたので、女が我々にも選挙権をって言ったらギロチンで首はねられてるわけですよ ね。女たちが何を言うかっていうのがフランス革命だったんです。ですからね、当時の男も女も含めて貧乏も含めて全員に選挙権、そして非選挙権ですから立候補できるわけですよ、ね、こんな権利を求めたのはマルクスだけですよ、ね、だから徹底したね、徹底的に民主主義を前に進めようとしたわけですよね。これは面白いですよ。高度の累進税の実施と消費税の廃止、なんか現代日本でそのまま当てはまるようなスローガンも含まれてますよね。まあ、その後マルクスはですね、ドイツに実際戻っていって新しい新聞を作ったりですね、で革命の戦いの中で結局は敗北するんですが、エンゲルスは最後には武装蜂起の現場で鉄砲を撃ったりしてますよね。まあそういう体張った人生ですよね。もしマルクスが現代に生きていて、現代ですね、国民が古い自民党政治での新しい政治を模索してる、でその中で構造改革の、路線にマルクスだったらどういう批判を突きつけただろうか、基地安保問題に若いマルクスはどういう批判を突きつけただろうか、世界が各国が主人公の世界に移り変わる中で、新しい社会主義を模索するね、試みがいっぱい行われている中で、 マルクスだったらどういうふうに生きただろうか。
少なくともですね、
職場と自宅を往復してるなんて生きから考えられないですね。学生であったとしても、大学とバイト先と自宅だけを三角形でくるくる回ってるみたいな生き方は考えられないですよね。彼だったらどんな大騒ぎを日本中に引き起こしただろうなと思いますよね。ね、だが、その大騒ぎを起こす可能性は我々にも与えられているわけです。我々がいつの間にかですね、自分の能力はこんなもんだって言って、自分はこれぐらいのことしかできないんだっていう言葉でもって、これぐらいできてたらいいじゃんっていうふうに自分を許していくんですね。マルクスにはそれがなかったんです。マルクスに、先ほど紹介したマルクスの気概に学ぶ必要があるということの一番大事なところはそこのところですよね。こういうふうに生涯をずっと説明していくことができるんですが、死ぬまでやっていくとものすごい時間がかかるもんですから、もうあと簡単にいきます。まあ今この辺まで行ったわけですね。で48、9年ヨーロッパ革命の中で新大日新聞作って頑張りますが、革命敗北します。敗北してね、いよいよヨーロッパ大陸にいられなくなるんですよ。で彼はイギリスへ亡命します。でその後亡命といってもね、国籍は結局彼はなくなります。無国籍人になるんです、最後までね。で、そこでですね、48年革命はなぜ敗北したのかっていうことをね、一生懸命分析していく。で彼の見通しと違ったんです。彼勝てると思ってたんですよ。最初勝てると思ってて、だんだん親おかしいな親おかしいなってなっていくわけです。自分はどこで見通しを誤ったんだろうか、それはつまりヨーロッパ社会についての分析がどのように浅かったんだろうかっていうことを自分で正していくわけですね、という書き物をいっぱいします。若者よマルクスを読もうっていう本を今内田達さんという方と一緒に出してますけれども、パート2がね、1年後ぐらい出るんですけれども、パート2の最初のテーマがこのあたりです。大体時代順に進んでますから、この間僕も読んで書いたところですね。その後ロンドンへ行きます。ロンドンで世界観の仕上げ、経済学の研究をしていきます。もう一回48年革命のような大激動が来る時のために、徹底的に資本主義社会を分析しておかなければならないということですね。だから48年で頑張ったけどダメだったから俺もういいやっていう生き方ではないってことです。次に備えて自分はどう生きるべきかというふうに考えて徹底的に研究していくわけです。その間は非常に貧乏生活だったわけですね。でエンゲルスが親父が資本家でしたから、イギリスにマンチェスターに親父工場を持ってましたから、そこへ行ってエンゲルスは昼間は工場経営者として資本家になりですね、夜打ち返ったら革命家として書き物をしてるっていう二重生活をしながら、資本家として稼いだ金をマルクスに送金し、マルクスはもう金の稼ぎ方については全然ダメな人でしたから、それで暮らしをなんとか立てるっていうふうに、ね、してったわけですね。64年からヨーロッパの労働運動が新しい動きを見せて、国際的な統一組織を作ろうということになります。ヨーロッパ規模での労働運動家の集まりですね。ここでやっぱりね、マルクス・エンゲルスは非常に尊重されるんです。これはいわゆるマルクス派の集まりではないんです。マルクス派は非常に少数なんです。いろんな潮流の社会主義、共産主義だ、あるいは違うよ、労働運動だって言ってる人たちが集まったんです。で、マルクスはね、非常にうまいのは、全体を絶対分裂させないで生きながら、なおかつ自分自身の思想がどのように正しいかっていうことをみんなの中に浸透させていくんですね。という技量を見事に発揮していきます。その過程で賃金科学理順や資本論の第一部ですね、フランスにおける内乱、これパリコミューンの研究ですけれど、そういうものを書いていきます。で、だが第一インターナショナルは最後ですね、内部からの分裂を防ぐことができなくて潰れていくということになるわけですね。その後マルクスは資本論の完成を目指しながら、だが各国の運動への助言を行っていく。分裂して潰れていくんですが、また労働運動は新しい展開を見せるんですね。それはね、各国に労働者政党を作るっていう動きが始まるわけです。で、各国で労働者政党が、党が作られてですね、その政党の下で労働者運動が発展するっていう局面になっていくわけです。で、その各国の運動に対して助言を行っていくわけですね。こういうふうにですね、マルクスの人生っていうのは、革命家として自分を豊かに、ね、充実させていく、新しい変革の課題を見つけ、その変革の課題で自分で挑戦していくっていう生き方ですね。で、マルクスには成長の段階があります。革命家としても理論家としても成長の段階があります。つまりね、 30の時の自分を振り返ったら、例えばマルクス29で共産党宣言書いてるわけですよ。資本論書いた時のマルクスが共産党宣言書いた時のマルクスを振り返ればね、当然若い頃の俺はそこそこ頑張ったけれどまだまだだったなっていう評価になるに決まってるじゃないですか、ね、だから我々がね共産党宣言を読んだ時と資本論を読んだ時とね同列に扱うというのはまるで非科学的であるわけですよ、ね、それが最近よく言われるですねちゃんと歴史の中に位置付けようということです。マルクスの理論的成長の生涯のどの部分にあたるものの考え方かということをちゃんと位置付けて捉えようというあの捉え方ですよね。そういう精神でマルクスには接する必要があるわけです。次にマルクスが積み上げた科学の基本ですね。あのここはあの前言とかですね、いろんなものに書きましたので、割とさらっと流したいと思います。社会を変革しようとしたときには社会自体が持っている病気を明らかにしていく必要がある。日本社会はこんな文明国 でデパートへ行けばあんなに素晴らしいものが山ほどあるのに、そのデパートの陰にホームレスが暖房で寝てるっていう現実があるわけですよね。なんでこの社会がそんな風になってるんだろう。偶然ではない。ずっとそれがあるし、日本だけじゃなくアメリカにもヨーロッパにもそういうことがある。なぜそうなるんだろうか。その病気の原因を解明しないと治療できないわけです ね。放たれて熱出てる人間に根性だって言ったって治んないわけですよね。ちゃんとなぜそうなるかっていうのを明らかにして治療してあげないといけないんです。ですからマルクスは社会を分析するわけです。ですからね、社会はこうあるべきだっていう理想を示すんではなくて、社会はどうなっているかを探求するんです。これが空想から科学への飛躍っていうことです。社会はこうあるべきですから皆さん一緒に頑張りましょうって言っただけでは現実の社会なんて変わらないよっていうことですよね。何をきっかけにどう発展するのかっていうのをマルクスは過去の歴史の中に学んでいきます。でそして現代の社会の中にその発展のきっかけがどのように育っているかを探求していくわけですね。こうやってマルクスはですね社会についての探求をしていきますが、その過程で、根本的には世界観が必要だ。資本主義の分析っていうのは、何よりも経済理論が必要だな。同時に現代資本主義の分析の中から見えてくる未来社会っていうのもあるぞ。で、未来社会はしかし自然に出来上がるのではなく、人間たちが上手に戦って手前に引き寄せる必要がある。いつか変わるさって言ってる間にホームレスは死んでいくわけですよね。その人たちをできるだけたくさん救うために速やかに変革を進めないといけない。速やかに上手に変革をする腕前が革命運動論です、ね、だから善意と根性だけではダメなんです。善意と根性だけで世の中変えられない。社会を変えるための技術を学ばないといけないわけです、ね、それが革命運動論です、ね。先ほど紹介しました、それらが混然一体となっているのがマルクスの学問の特徴です。マルクスの学問は閉鎖的でないっていうのも特徴ですね。これはね、よくあのマルクス主義ってのは協調的な思い込みだっていうふうに言われますけれども、全然違いますよ。マルクスね、あの先ほど紹介したように若い頃は全然ですね経済学やってないわけですよ。で経済学勉強し始めるときに彼は何からやっていったかっていうとですね、エンゲルスが送ってきた論文にびっくりしたっていうのもあったんですけれど、最初マルクスが書いてるのはね、もうアダム・スミスとかね、デイビッド・リカードとか生っていう人なんか書き抜きだけです。当時の経済学の大家たち の学問の成果を一生懸命吸収するんです。一番最初はマルクスはね、一言のコメントもかけてないんですよ。でただただそれをね、大事だって思ったことをずっとね、当時コピーないですから手書きで書いていくわけです。恐ろしく下手な字で書いていくわけです。奥さんとエンゲルスしか読めなかったっていう字ですよ ね。それをずっと書いていくわけです。でね、何回も何回もずっとノートがどんどん溜まっていくとね、だんだんマルクスのコメントが始まるんです。これこう言ってるけどこういうことちゃうんかな、スミスとリカードはこういうところが違うんかな、みたいなことを書き連ねていくんですね。で書き抜きと自分のコメントが大体同じような分量になり、ある瞬間にマルクスは自説をブワーッと展開するようになるんですね。ですからね、マルクスの学問っていうのは哲学もヘーゲルやフォーエルバッハに学んでますし、経済学も先輩たちに学んでる。その当時あった学問の最高峰を一生懸命吸収した上に彼は自分の学問を作っていくんです ね。だから現代我々も本当は同じことしないといけないですし、で同じように マルクスの学問は前に向かってもですね、先ほど見たように若い頃書いたものが絶対だではなくて、それをどんどん自己批判して否定していくわけですよ、ね、そうやって前へ進んでいくっていう、ね、変化する学問だっていう特徴も持っています。内容ですが、世界観の特徴としてはですね、一つは唯物論の堅持ですね。唯物論か関連論かっていう話は皆さんどっかで聞かれたことがあると思うんですが、例えばドイツイデオロギーの中で、ドイツの関連論を批判する、自分たちのお師匠さんたちを批判するときにはこんな風に批判してますね。あるけなげな男が、かつて人間が水に溺れるのは彼らが重力の思想に取り憑かれてるからでしかないと思い込んだ。彼らはそれを頭から追い払えば全ての水難を免れるというのだ。生涯にわたって彼は重力の幻影と戦った。このけなげな男たちこそドイツの新しい革命的哲学者の典型であったって言って、自分たちの和尚さんたちを皮肉ったわけですね。批判したわけです。重力の思想をなくせば水難は免れるというのがマルクスから言えば関連論です。大体ね、溺れる瞬間にね、俺は重力の思想に取り憑かれてるから溺れていくっていうふうに ね思う人間いないですよ ね俺は生きたいと思ってるわけです。俺は浮かび上がりたいと思ってるけれど溺れていくわけですよ ね頭の中で俺は死のうと思って溺れていくわけじゃないわけですよ ね、マルクスによればですね、重力に逆らう現実的方法を身につけなければ水難は免れないということになります。これが唯物論と関連論の対立ですね。俺は貧乏だと思うから貧乏じゃないんです。俺は金持ちだと思っていても狭い山上までカップヌードル食ってれば貧乏なんですよ、ね、という現実ですよ ね俺は職がないと思ってるから就職できないんだ、そんなほらことないですよ、ね、有効求人倍率 0.5 しかなりやないかって話ですよ、ね、だから就職できない、それが現実のあり方だっていうことをまず言ってるわけ。なんでこんなアホなことをわざわざ言わんとあかんのだっていうとね、キリスト教との関係なんですね。当時のマルクスの生きた時代の世界観との対立です。二つ目が弁証法ですが、形而上学か弁証法かってのどっかで聞いたことありますよね。これね、明治に入ってきてヨーロッパからいろんな学問が入ってきたときに、日本語になかった言葉を一生懸命翻訳法でね、作っていくんですよ。なんかわけのわからん言葉がいっぱい出てくるわけです。弁証法なんて言ってること簡単ですよ。世界は出来上がってる事物の複合ではない、諸過程の複合だ。つまり出来上がってる事物ではなくて、それぞれが発展変化しているものの集まりが世界だって言ってるだけですよ。これが弁証法だ、ね、そうですよね。例えば生き物の世界、みんなそれぞれ進化したり成長したりね、年食ったりしてるわけですよ。人間の社会もそうですよね。世界192あってそれぞれなりに発展してるじゃないですか。永遠に止まってなんかいないわけですね。それぞれなりに発展してる奴らがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ混ざり込んでるからややこしい。だが現実はそういうもんだよっていうことですよね。で、なんでこんなことを強調しないといけなかったかっていうと、キリスト教の世界観なんですね。当時王様の時代は自分の王権は神によって与えられたものだ。王権神授説っていうやつですね。だから神である私に、荒人神ですよ。日本の天皇と一緒ですね。荒人神である私に逆らうなっていうのが権力の根拠になってたわけ。で、その背景になっているキリスト教は何を言っていたかっていうとですね、まず世界は何もなかった。一番最初に神がおられた。で、神が最初の7日間で、今あるように世界をお作りになられたっていう話ですね。まず神という観念があるんです。観念が世界を作ったっていう、これは観念論ですね。ね、観念と呼んでも、意志と呼んでも、神と呼んでもいいですよ。ヘーゲルはね、絶対精神とか呼んだんですけれどもね、まあ、ややこしいこと言うなっていう話ですよね。で、これが世界を作った関連論ですね。しかもね、今あるがままに神はお作りになられた、ね、だから世界が作られた瞬間から人類はおった、世界があった瞬間から現代の世界の全ての部品が作られたっていうわけです、ね、進化論も何もあったもんじゃないという話ですよ ね。で、それに対してマルクスは、いや違うよっていうことをですね、言う必要があった。それは学問として正しいかどうかっていう問題と同時に、王権が神によって与えられたと言っている神の考え方は正しいのかっていう問題という政治闘争でもあったわけです、ね。それでこれが強調されてるわけです。だけれど、例えば現代の自然科学者でね、こんなこと否定する人誰もいないですよ ね。 もう現代の我々にとってはもう常識的なことからです。さらにマルクスはですね、社会についても、社会の在り方についても研究を進めました。で、例えばこうですね、こう社会についてはいろんな言い方がされてるんですが、フォイエルバッハ論というエンゲルスの言い方ではね、歴史の最終的推進力となっている動力を探そう。現に過去の歴史を見ていれば、歴史はどんどん変わってきた。何が変えてきた原動力なんだろうかって言ったときに、それは人間の動機であるのは間違いないんだが、個々の人間の動機ではない。問題になるのは人間の大きな集団、民族全体とか、諸階級全体を動かすような巨大な動機だ。しかもその動機は、持続的行動を導くような動機でなければならない。例えばフランス大革命はね、少数の英雄がわあ革命だと言っただけで起きないわけです。わあ革命だと言った瞬間にちょーんと首切られておしまいですからね。だが、周期的に何回も何回もフランス国民全体が立ち上がって王権を打ち倒していくわけですね。その何回も何回も諦めることなく殺されても殺されても社会を変えようとしていく、その力は一体どこから導き出されてるんだっていうのを分析していくわけです。で、マルクスの結論は、これは封建的な生産の関係にとって変わって、新しい資本主義っていう経済関係が勃興してるんだ。で、その資本主義っていうのが、生産の自由、利益の自由、金儲けの自由を求めて、身分制の社会や、各地域に分かれていた、まあ、日本風に言えば爆破制の社会をですね、壊しにかかってるんだ。それが根本にある原動力で、資本主義の発展が不可避であるから、だから人間たちの戦いも耐えることがないのだっていうふうに分析していくわけですね。社会の動きの土台は経済の動きだ。で、社会の改革の主役はその経済の利益を代表する階級の戦いだっていうふうに考えていくわけですよね。経済理論の特徴に行きますね。経済理論ですが、マルクスの経済学というとですね、剰余価値論が大事だ。じゃあ剰余価値論を理解するためには価値論が大事だ。よく言われます。本当かっていうのであるんですね。で、マルクス自身はね、マルクスやエンゲルスはこう言ってるんです。だからマルクスはね、資本論でこう言ってるんですね。近代社会の経済的運動法則を暴露することが最終目的だ。価値論が分かると運動法則分かるか。搾取論が分かると運動法則分かるか。という問題があるわけ。エンゲルスはね、もう少し詳しく語っているんです。今日までに我々が持っている経済科学は、これ資本論の第一部のことなんですが、ほとんどもっぱら資本主義の発生と発展に限られている。実はこの後ね、社会主義的批判という言葉も出てきます。つまり、発生、発展、死滅に限られているということです。同じですね。マルクスも経済的運動法則って言ってるのは、資本主義が生まれて死滅していくまでの法則ということですね。それを明らかにするのが経済学の課題だって言います。ですからね、経済学がある程度分かりましたっていうふうに言えるようになるためには、資本主義はどのようにして生まれ、成長し、次の社会にどのようにして移り変わっていくのか、その生涯の法則が見えるようになりました。これが経済学が分かるようになりましたっていうことですね。搾取論だけっていうのは、ね、その単なる断片です。部品です。価値論だけっていうのも単なる部品です。結構労働者学習運動はね、これ軽視されてますね。というかそこへ視野が及んでないですね。その資本論の第一部の断片だけを取り出して、ここが大事だっていうのにとどまっているところがありますよね。で、マルクスはそのようにですね、資本主義の運動を問題にします。じゃあ運動の原動力は何ですかっていうと、矛盾です。資本主義の基本矛盾です、ね、矛盾っていうのはめんどくさいからやめましょう。資本主義の、ね、基本矛盾ですが、発展の原動力をマルクスは探していくわけです。で、発展の原動力を、例えばマルクスはね、こんな小難しい言い方で言うわけです。資本主義的生産の真の制限は、資本そのものである。というのは、資本とその自己増殖が、生産の出発点、終結点として、生産の動機より目的として現れる、ということである。なんか全問答みたいなこと言ってるわけですね。これ資本論のね、第3部に出てくるんです。第1部はね、マルクスが読者に読んでもらうための原稿を完成させた本ですよ。2部と3部はマルクスが書き残したノートをエンゲルスが編集したものです。ですからマルクスはね、マルクスっていう人は書きながら考える人なんです。というよりもね、書くことを通じて考える人なんですね。ね、手を止めないっていう人なんです。 何かを書いているから頭の中から何か出てくるっていう人なんですね。よくよくじーっと考えてから書き出す人ではなかったんです。だからノートはね、行きつ戻りつし、それから頭の中から何か出かかってる出かかってるっていうのを一生懸命文字にしようとしているような文章がいっぱい並んでるわけです。そういう文章なので他人が見るとよくわからない文章がいっぱいあるわけですね。要するにね、多分ここで言ってるのはね、資本の自己増殖が出発点で終わりだって言ってますよね。自己増殖がね、自己増殖っていうのは剰余価値の生産ですよね。まあもう少し平たく言うと資本の利潤追求ですよね。その資本の利潤追求が資本主義の真の制限だって言ってます。それはどういう意味かっていうとね、資本の利潤追求っていうのは同時に社会に害悪を生み出すんですね。貧乏人をいっぱい生み出す、ね、周期的な恐慌も生み出す、地球環境も破壊する、利益を追求していくとそうならざるを得ない、なんとかしなくちゃねっていう害悪が生み出される。同時にね、これをやっていくとね、こういう社会害悪を乗り越えようとする人間集団を生み出さざるを得ない。それは貧困に追いやられ、恐慌の中で苦労し、環境問題を心配するような人間たちを作り出していかないといけない。で、その作り出していく、作り出されていく人間たち、それが労働者階級であり、彼らに資本主義を改革するための持続的な動機を与えざるを得ない。そうしないと死んでいくからですよ。そうしないと人間らしい暮らしができないからですよ。そういうふうに追い込まれている。だから資本主義っていうのは、利潤追求の結果として自分をひっくり返す人間たちを育てざるを得ないっていうことですね。これが資本主義の発展の原動力だというふうにマルクスは考えているわけです。ここをつかむのが大事なところですよね。未来社会論の特徴へ行きます、ね、ポンポン行きます、資本主義の真の制限を断つ、そのためには資本主義社会の最大の問題点はですね、生産力を発展させるというのは4面であるわけですが、それを通じて社会にさまざまな害悪を生み出しますね。で、害悪をなくそうとしたときにはどういうふうになくしたらいいんだろうか、それが未来社会論を我々が構想するときの問題点になるわけですね。中心的な問題点になるわけです。利潤追求のための経済生産ではなくて、社会全体の幸福のための生産に展開しないといけない。貧困を作らず、一方に貧困をいっぱい作ったりとかですね、環境を破壊してみんなで死んでいくとかですね、そうならない社会にしないといけない。そのためには何をしたらよいか、ね、何をしたらよいのか。マルクスの結論は生産手段の社会化ですね。生産手段を社会的所有にするっていうことです。それはどういうことかっていうとですね、例えばトヨタ自動車は自分たちの工場を持ち、自分たちの生産手段を持っている。 GM は自分たちの工場を持ち、生産手段を持っている。三菱自動車も自分たちの持ってる。そうするとその間に利潤追求の競争がどんどん生まれてる。で、競争で出し抜くためには労働者安く使おう、少々壊れる車でも売ってしまえ、そういうことがいっぱい起こる、現に起こってる。で、それを抑止するためには自分たちが競争して自分たちが生き残るために生産手段を活用するんではなくて、あらかじめ社会全体のために生産手段を活用する体制にしないといけない。そのためには生産手段を社会的所有に移すしかない。これがマルクスの結論ですね。だからマルクスは未来社会をこういうふうに構想しています。共同の生産手段を使って労働し、個々人が持つ労働力を一つの社会的労働力として、みんなと力を合わせるものとして自覚的に支出している自由な人々の連合体、ここはね、強制によって働かされるっていうことではないわけですね。社会のために私は自分の力を発揮しましょうっていう、そういう善意、本人の自覚に基づいて発揮される労働力と、それから社会全体のものになっている生産手段が結合して行われる生産です。それが共産主義だというふうに言っています。それによって貧困と差別が一掃される可能性が出てきますよね。経済の計画的運営が可能になっている。それから人間の全面的な発達を目標にすることができる。これは労働時間の短縮の問題ですよね。で、そして発達した諸個人、諸個人が発達した力を社会のために発揮することによって社会は飛躍的に発展していくだろう。そういう見通しが出てくるよっていうことですよね。で、そういう社会を実現する、ああ夢のような社会だな、だが本当にそんなことはできるんだろうか、そこへ行くためにはどういう機関が必要なんだろうか、これマルクスもね、考えたところなんです。 実はあの資本論第1部で、あ、共産党宣言の段階ではね、資本主義から未来社会に移り変わるための過程がどのようであるかというのは一切書かれてないんです。それはね、まだ考えきれなかったんですよ、ね、若いマルクス、29歳のマルクスで、資本論第1部を書いたマルクスは、発達した資本主義は未来社会の物質的準備が十分できているから変革は短期間に進むっていうのが結論です。これをね、後にマルクスは訂正するんです。パリコミューンの現実を見て訂正するんですね。パリコミューンってのは1871年に、あのパリっていうのはかなりね、あの自治都市的な様相を持ってたんですね。パリで独自の国家みたいな様相を持ってたんです。でそこで労働者が蜂起をして権力を獲得するっていうね、そういう出来事が起こったわけです。人類史上最初の労働者階級の権力です。で出来上がったんですよ。で出来上がった権力は何をすれば社会が維持できるかっていうね、課題に直面するわけです。で結果的に2月くらいで潰れます。でマルクスはその瞬間にね、これはなかなか大変だと、権力を取ってから社会を変えるっていうのはものすごい大変なことだぞってことをね、肌で実感したわけです。そこから探求を改めて深めます。資本主義発展してからしてるからうまくいくなんて簡単なもんじゃないぞっていうふうにね、変わっていくわけで、フランスにおける内乱の第一層と、フランスにおける内乱っていうのはパリコミューンのことですね、という本の第一層、自分のための下書きです。で書いていきます。労働の奴隷制、資本主義はの経済的条件を自由な結合的労働、共産主義に置き換えることは時間を要する全身的な仕事、全身的ってのはちょっとずつ進む仕事っていうことです。でしかありえない。で、そのためには分配の変更だけではなく、生産の新しい組織が必要だということを言うようになります。分配の変更ってのはね、比較的簡単であるわけです。社会の富をみんなで分かち合いましょうですよね。ね。だそれは現代風に言えばね、富の再生産を、再配分をきちんとやって、ね、金持ちから貧乏にお金が移るようにしましょう。それ自体はそんなに難しいことではない。政治の意思がしっかりすれば、ちゃんとした社会保障はできる。ね、でだが、問題はそこにあるんではなくて、生産の新しい組織にあるというふうに言ってますね。つまりね、これはね、働く者が主人公だっていう社会がほんまに作れるかどうかっていうことをね、マルクスは問題にしてるんですよ。作られた富をね、上手に政治家が分けるっていうのは、まあそれはできるかもしれないが、社会のみんなが社会の主人公になるためには、俺がこの会社でやらされてるなではなくて、私の労働力は本当に私の思うがままに世の中の役に立っていますねっていうね、そういう生産組織を作らないといけないということです。それは相当時間のかかることだろうっていうふうにマルクスは言ってます。この角度からね、不破さんよくあの中国共産党に言ってますよね。中国共産党、あの例えば連想、レノボっていうんですか、世界最大級のね、家電メーカーを持ってるわけですよ。もう IBM のパソコン部門を買収しましたみたいなね、超スーパー企業を中国って持ってるわけですよ。国営企業ですよ、これはね。で、だがそれは立派にあの IBM と対等に対抗できるようにぐらいに経営力も持ち、ね、資本主義社会の試練に立派に耐えている企業だが、で、不破さんが言ってるのは、だが本当にそこに働いている人たちは、ね、自分たちの願い通りの働き方ができていますか？本当に労働者自身が主人公になっていますか？そこが本当に社会主義的な企業と資本主義的な企業を分かつ、ね、分岐点になるんですよ。その方向に行っていますか？それで判断してくださいねって言ってますよね。中国共産党との対話でよく言ってます。その根拠はここにあるわけです、ね、それを本気でやらないと経済関係は社会主義の方向に進んでいきませんよっていうことですよね。長い形も同じだな。例えばですね、マルクスはそこで自由な結合的労働の社会経済の諸法則の自然発生的作用に置き換わる。自然発生的作用はどういうことだ。強制なしにっていうことです。誰かの命令なしに、私はみんなのために働き、それが私にとっても喜びです。私の利益にもつながります。っていうことを誰もが納得しですね、その願いを抽象的に思うだけではなくて、具体的な生産の中に生かすことのできる体制が生まれるようになるということですね。それが共産主義が本当に自分の足で動くということです。っていうふうに想定しています。つまりですね、 強制力なしに動くように共産主義の経済法則が動くようになるということですから、強制力必要ない、ね、ということは国家、強制装置としての国家は必要なくなるということですよね。でそれによって初めて共産主義は自分の足で立つのですよというふうにマルクスは考えています。そうするとソ連という社会が昔ありましたけれど、スターリンは1936年に過渡期は終わったって宣言したんですね。もう我々発達した社会主義です、いやいやそれどころか共産主義ですっていうふうに言ったわけですね。でもそう言った瞬間スターリンは国家の代表者だったんですね。マルクスの想定だとね、国家なくなった時が共産主義なんです ね。だからスターリンは国家代表で強烈な核兵器生産する軍事力を持っていて、強烈な秘密警察を持っていて、弾圧をバシバシやってたわけですよ ね。だからマルクスの想定した未来社会とは全く違うものであったっていうことですよね。革命運動論の特徴ですが、マルクスの革命運動論は普通選挙、議会を通じた多数者革命の探求、これをずっと追求するっていうものになっています。晩年にエンゲルスがこう書いてるんですね。社会組織の完全な改革ということになれば、大衆自身が何が問題になっているのかをすでに理解していなければならない。全員がね、どういう社会を作ろうとしているのかということをよくよく理解していなければならない、ね、そのためには事前にね、こういう社会にしましょうや、皆さんどうですかっていうのを徹底的に議論してからじゃないとね、社会なんて変わりませんよっていうことですよね。だから少数者がね、鉄砲持ってパーって走り回って国家権力キュッと抱いてね、軍事力であとは何とかするっていう革命とは全然違いますっていうことですよね。それから段階的変革論ですね。さっき紹介しましたよね、資本主義の基本矛盾に基づいて資本主義は発展していく。それは資本主義が発展して利益追求を拡大すれば拡大するほど、そういう拡大の仕方で生まれる社会的害悪で暮らしていけなくなる人々の戦いが発展していくわけですね。生産力の発展と、それを資本の利益のためだけではなくて人民や社会のために奉仕させる生産力に作り変えていく力、これがセットになって資本主義は発展するわけです。それがね、ルールある経済社会になっていくっていうことですよね。例えばね、マルクスは資本論の中で工場立法、これはですね、工場法ですね、今の我々でいう労働基準法ですよ。まだイギリスに共産党なんかないぞっていう時に、自然発生的に労働者たちは戦ってこれを勝ち取ります。なぜなら、あまりの長時間労働で死ぬからです。誰だって死ぬの嫌なんです。だからそれと戦うわけです。俺たちを殺すなって言って戦うわけです。で10時間に規制するわけですよ。規制したり言っても10時間ですよ。えげつない話ですけどね。でマルクスそれをね、こういうふうに評価します。工場立法、すなわち社会がその生産過程の自然成長的な姿形に与えた最初の意識的かつ計画的な反作用は大工業の必然的産物である。つまり資本主義的生産の自然成長的姿っていうのはむき出しの形っていうことですね。ありのままの資本主義、利益第一主義に与えた最初の意識的計画的な反作用だ。労働者階級が資本はこうやったら儲かるんだ、儲けるんだ、生産力を拡大しようとするが、それに労働者階級が戦って制約を与えるわけです。人を殺すようなやり方で儲けてはいけないっていう制約をかけていくわけです。それをマルクスは大工業の必然的産物だと言うんですね。で、資本主義の必然なんです。利益を追求していく資本の拡大は、必ずその労働者階級のね、運動を伴わざるを得ないということ。現実はその後そのように進みましたよ。ロシア革命の影響の下で8時間労働が世界のスローガンになるわけですね。で ILO が形成される。フランスでは人民先制政府が、1936年に形成されて、でここで例の、2週間の、有給休暇が獲得されるわけですね。労働者たちの激烈な戦いですよ。働かんけど金よこせって言ったわけですからね。すごい戦いですよね。でさらに戦後国連ができて、で国連の中で人権委員会ができて、お前の国の働き方おかしいよとかね、お前の国の教育の仕方おかしいよっていうふうに世界をコントロールし始めるわけですね。 EU 諸国はもう35時間の方向で労働時間が調整されていってますよね。というふうに資本主義は確かに発展し、 大企業はどんどん巨大化し、利潤もどんどん拡大していくんですが、同時にその拡大した生産力を人間のために使えっていうですね、力も強まっているんですね。で、それが現代、今我々が目にして参加している階級闘争のあり方ですよね。ですからマルクスがここで言ってるね、計画的、意識的な反作用、それはルールを深める、資本主義にルールを与えていく戦いっていうことです、ね、そしてこの戦いのね、行き着く先に資本主義ではあかんな、そもそも資本主義であるっていうところに無理がある、だから次の社会へ行こうやっていうね、社会主義的変革への選択が生まれてくるわけです。それが資本主義が発生し発展し死滅していくっていうことですよ、はい、新しい経済システムへの関心の問題ですね。昨日も紹介したんですが、イギリスの公共放送が世論調査をしました。でその中で資本主義はうまくいってますか、それに致命的欠陥を抱えており新しい経済システムが必要だ 23% よ。資本主義でもう飽きませんねっていうのは世界の4人に1人ですよ、ね、だからね、中南米でやっぱり社会主義がいいなって声が出てくるわけですよ、ね、フランスは 43% ありますよね。これはもう非常に長い間ね、資本主義にルールを与える戦いをしてきた国の人民 の判断ですよ。ずっとルールを与える努力してきた。それでもね、アホなことがいっぱい起こるよ。何が問題なんだろうか。やっぱり資本主義であるってこと自体に問題があるんじゃないかっていうところに今たどり着きつつあるわけですよね。これ非常に面白い現象だと思いますよね。やっぱり予定通り進まないですね。あとですね、マルクスが現代に生きていたならばっていう話なんですが、いくつかちょっと飛ばしながらやりますね。世界経済危機の問題は、この不破さんもあちこちに書かれてますので、飛ばしますね。基本的にはね、過剰生産強行論で、私は現代の強行は解けると思ってます。で、ただ、きっかけは今回は、マルクスが言っていた過剰生産を生み出すための架空の需要を、マルクスは商業資本が生み出すというふうに分析しましたが、現代は金融バブルが生み出した。金融が弾けた。架空の需要が弾けた。生産と消費のギャップが一変に開いた。という形で、過剰生産恐慌が発露したというのが現代的な特徴です、ね。それは自分で本を読んで勉強してください。次の地球温暖化問題ですが、地球環境破壊に対して日本とアメリカがさっぱりだねってのは皆さんご承知の通りですね。ただね、最近また面白い動きが起こってきてるんですよ。資本主義ってのはすごいなと思うんですけれども、環境破壊するから石油あんまり使っちゃダメだよってなってますね。同時に中東の石油はもう枯渇するわけですよ。21世紀の半ばぐらいにはね。でそうするとね、中東の国は今までね、石油売ることによってしか生きれなかったんですよ。石油なくなりますよね。ほな中東全滅かって話になるわけです。これは生き死にに関わる重大問題ですね。で今中東がやってるのはね、地熱のを使うっていうやつですね。で彼らが言ってますね、我々にはね、石油を売って貯めた莫大な金がある、オイルダラーがある、加えて神が与えたもうた太陽がある、そして砂漠がある、熱の塊だ、あの地熱をね利用して、なんか液体をですね、こう高温にして蒸気を作ってタービンを回して発電をする、それに莫大な金を今投じてるんです。そうするとね、資本主義ですね、ヨーロッパとアメリカからね、これは絶対儲かるって言って資金が集中するんですよ。だから今アフリカのね、サハラ砂漠を使い、サウジアラビアのね、砂漠地帯を使い、地熱を使ったクリーンエネルギー開発が急速に進んでますね。面白いですね。環境破壊になるからダメだよっていう運動がうわーって進んだ瞬間に、資本は次の生き方を見つけていくんですよね。ね、資本主義の、しぶといところでもありね、新しい力を生み出す素晴らしい部分でもあるわけですよ、ね。面白いもんだと思いますよね。もしマルクスが現代に生きていてジェンダー問題を考えたら、マルクス自身は19世紀の人ですから、で、19世紀の常識にある程度取り憑かれた人ですから、現代の我々から見たら均衡法制とは言えないですよ、ね、言えないですが、彼の学問の中にはね、面白いところがいっぱいあるんです。ジェンダー論をやってる方からのマルクス批判というのはいろいろあるわけですね。で、マルクス批判ね、マルクスはジェンダーブラインドだ、ジェンダー問題が何も見えていないということですよね。で、それはどうしてそう言えるんですかっていうと、 マルクスの賃金論は家族賃金思想になっている。それは成人男性が家族を養う賃金を受け取るべきだって言ってる。女が賃金を受け取るということを想定してないじゃないかということですね。二つ目、資本論は家族や家事労働を分析していない。けしからんってなるわけですね。三つ目、マルクスは労働時間の短縮で女性を優先したが、その結果女たちは資本に雇われなくなった。そして家庭に追い込まれていった。これはやっぱりマルクスの家族賃金思想、男性中心型家族の思想が災いしているんではないか、こういう批判ですね。で、結構本屋さん出てるわけです。上野千鶴子さんとかもようそういうこと言ってます、ね、でもね、マルクス、これね、マルクスの読み方が非常に中途半端なんですよ。というよりもマルクス主義者が提供しているマルクス理解が中途半端だったんです。だからフェミニズムの人々はマルクスを誤解せざるを得なかったわけですね。よくマルクス読んでいくとですね、マルクスの賃金論は女性や子供が児童労働、女性労働が機械製大工業の中でどんどん広がっていく。そのことによって世帯収入は複数化するということをちゃんと分析しています。で、世帯収入が複数化したもの元で労働者家族全体がどのように搾取されるかっていう話を資本論でちゃんとやってるんですよ。やってるにもかかわらず、多分皆さん方が読まれたね、あのマルクスの賃金論にはの話にはそれ出てこないんです。それはなんでかっていうとですね、資本論の中の一番簡単なところだけ取り出してるんですよ。マルクスを読んだ経済学者たちが、ね、だからその人たちの責任、それ大きいわけですよね。まあ、責任大きいっていうとその人たちにとって気の毒かもしれないですが、マルクスの豊かさね、マルクスの賃金論も最初に与えられている賃金が次第次第にね、読み進めていくと豊かになるというふうになってるんですよ。その最初から最後までをきちんと解いた賃金論はほとんど登場してないんですよ、ね、という問題があります。だからマルクスをちゃんとね、マルクスに立ち返ってちゃんと読めばこういう誤解は起こらないということです。それからマルクスはね、再生産論の角度から家族や家事労働を議論の中に入れています。家事労働という言葉もね、ちゃんと登場しているんです。マルクスのね、家族分析はこうですよ。資本主義のね、資本主義は昨日も資本主義、今日も資本主義、明日も資本主義。つまり資本主義は再生産されている、ね、再生産されているっていうのはどういうことだ。例えば一方で生産手段がちゃんと再生産され、もう一方で労働力が再生産されるっていうことだ。労働力が再生産される現場ってのはどこだ。家庭だ。そこで労働力は再生産される。それはどういうことだ、労働者は朝職場へ行きました。エネルギーが全部吸い取られます。搾取ですね。で、夕方夜ですね、ヘロヘロになって家へ帰ります。ヘロヘロになって家へ帰った人間の労働力を明日の朝までに再生しないといけないんですよ、ね、でそのために家の中で飯を食いですね、風呂に入り、ちょっとはテレビを見て笑いみたいなね、ことをしないといけない、ね、そういうものとして家庭があり、それを労働力再生を支えるものとして家事労働があるっていうのがね、これがマルクスの見解ですよね。それを専業主婦がやるか、それとも男女共に働いてそれぞれが家事労働をするか、そんなことはどうでもいい。どっちにするそれは明日搾取される労働力の再生だっていうことですよね。で、それを資本はね、あまりコントロールする必要がない。それは労働者たちが自分を生かすために勝手にやるからっていうふうにマルクスは言ってますよね。で、さらにね、資本主義っていうのは100年200年続くんですよ。でも一人の労働者は数十年で定年退職でいなくなりますよね。いなくなったら資本主義再生産できなくなる。で、そこで何が必要だ。次のね、未来の労働者が必要だ。子供ですよね。労働者家庭の子供大体労働者になっていくでしょ。急に社長になったりしないでしょ、ね、それがどこで再生産されるか、家庭だ。で、だから資本はそんなに心配する必要はない。彼らの自然な本能に任せておけばよいって言ってますよ ね。という具合にマルクスはですね、資本主義の再生産論の角度から、それはもちろん経済学の角度からってことになりますけれど、家族や家事労働をちゃんと視野に含めています。それから女性の労働参加の問題ですが、マルクスは未来社会にとって女性が働いていることを絶対に必要な条件だっていうふうに述べています。それから男女共通の8時間労働を主張しています。女だけ短くしろなんて言ってないですよね。まあ、この辺は、最近、なんだっけ、新婦人新聞ですか、に優しくちょっと書いておきましたので、関心のある方は見てください。もしマルクスが現代の世界を見たならばどうなるだろうな。まあ、この辺全部ホラ話的になってくるわけですが、 来の世界の変化って非常に急速ですよね。ソ連崩壊以後ですね、新自由主義が席巻しただけではなくて、91年にソ連が崩壊した2年後に EU が発足するわけですね。で、EU は社会的市場経済、つまり連帯を前提した上で競争をやろうや、つまり競争に負けた人間でもちゃんと生きていける社会にしようや、という資本主義作りをしています。ここに今27カ国が加わっているんですね。日本がついていくって言ってるアメリカは1カ国ですよ。たった1カ国ですよ。ヨーロッパは27カ国が連帯が大事だよねっていう国づくりをしてるわけですね。で、そこに俺も入れてくれよっていう国が次々登場してるわけです。アメリカが一心低下ですよね。で、途上国がどんどん乗してきてる。で、市場を通じた社会主義の道を探求する国が非常に経済的にもね、繁栄をしてる。で、中南米に新しい社会主義を模索する国が登場してきてる。これが現代世界のあり方ですよ。ありのままに世界を見たときに。その中でなぜね、日本はなかなかうまく前に進めないんだろうなっていうね、問題の分析なんですが、先ほど紹介しましたよね、フランス大革命、あれ、資本主義を作ろうって革命ですよ。資本主義を作ろうっていう革命は、自由平等博愛、王政の打倒と議会を求める、つまり民主主義とか人権とかを求める、それをスローガンにして作られていく資本主義なんですね、ヨーロッパはね。だから日本は違うわけですよ。坂の上の雲の世界ですよ ね。日本の周りに黒船がわーってやってきて、開国するぞ、ね、でそうしないとお前の国も植民地にって言われるわけですよね。その圧力を肌でひしひしと感じてですね、俺たちはともかく資本主義化して軍事力の強い国家にならないといけない。これが日本資本主義のスタートラインですよ。富国強兵ですよ ね。だからね、民主主義を充実させようって言って資本主義を作った国と、軍事力を充実させようって言って資本主義を作った国の人間社会の違いが当然出てくるわけですよ、ね、俺たちは強くならなくちゃっていうのと、俺たちは人権を獲得しなくちゃっていうものです。で、しかも日本のね、この民主主義を弾圧しながら戦争を進めていくっていう時代は1945年まで続くわけですよ。その間、民主主義だ自由だって言った人間は全部牢屋叩き込まれてるわけですよ ね。ですからね、日本人がね、民主主義っていうふうに言ってもいいのかなってなったのはこの60年なんですよ。ヨーロッパとは圧倒的なね、積み上げの違いがあるわけですよね。それからね、日本社会のね、大きな弱点のもう一つ、後進性のもう一つですね、植民地支配の問題ですね。大体第一次大戦と第二次大戦の間っていうのはね、すでに世界が植民地広げるの実は良くないんじゃないかって気づき始めた世界なんです。その瞬間に日本は東アジアに打って出るわけですね。膨張政策取っていくわけです。で、ヨーロッパ各国はね、第二次大戦が終わった直後に、例えばね、フランスはベトナム、アルジェリアなどを失っていくわけです。例えばベトナムはね、フランスの長い間植民地でした。だからフランス語使われますよね。フランス本国よりフランスパンは言われますよね。長い間焼いた伝統があるからですよね。で、そこへ日本が出ていきました。で、ボロカスにしました。日本が戦争負けて帰っていきました。その直後にベトナムでホーチミンっていうおっちゃんがですね、ベトナムはもう独立するって宣言したわけです。その後フランスがね、地球の裏側から戻ってくるんですね。で、軍隊連れて戻ってくる。で、54年まで戦争ですよ。独立は許さない。これがベトナム戦争。ベトナム戦争は最初、ベトナムとフランスの戦争です。で、フランスはね、考えるんです。なぜ我々は地球の裏側まで我がフランスの若い青年たちを送り込んで死に追いやらねばならないんだろう。ベトナムの人民はなぜああまでして戦うんだろう。考えるわけですね。で、ある大統領選挙の瞬間に、ベトナムから私は撤退しますって言った大統領、マンデス・フランスっていう人なんですけどね、フランスのフランスっていう人なんでややこしいんですけれども、この人をフランス国民が投票で選んでベトナム植民地を解放するんですよ、ね、つまりね、かつて植民地をいっぱい持っていたヨーロッパの大国たちの中にはね、植民地を失っていくっていう葛藤の歴史があるんですよ。国民的な葛藤の歴史があるんですよ。持っていたのが良かったのか悪かったのか、俺たちには持つ権利があるのかないのかっていうことをみんなで考える瞬間があるんです。日本なかったでしょ。日本は植民地をわーって取りに行って、富国強兵で我が国の防衛だとか言いながら、我が国よりはるかに広い地域に出てったわけです。 で、だが戦争に負けた瞬間に植民地が全部シュッてなくなったんです。でシュッてなくなって、侵略戦争を指導した最高責任者である広人が、昭和天皇ですね、1円の罰金も払わず、たった1日も牢屋に入らずに戦後を過ごすっていう風になったわけですよね。でその間で日本国民はもう侵略戦争のことは忘れよう忘れよう、侵略ちゃうちゃう、ね、俺は命令で言っただけなんだからさっていう風に、あの状況を曖昧にしていくわけですね。あの状況を曖昧にしてるから、尖閣問題で中国に強く出れないとかね、竹島問題でちゃんと韓国と話し合えないとかっていうね、現代につながってくるわけですよね。だから日本社会にはね、民主主義を獲得する力の弱さ、民主主義や人権思想を身につけていないっていうね、貧弱さと、それから世界が独立した国々を作っていくのが当たり前なんだっていう思想を持ちきれていない貧弱さ、あるいは東アジアに対する未だにある蔑視の思想です、ね、という後進性を持つことになります。さらにですね、戦後立派な憲法を手にしたわけですが、で憲法を我々日本国民は歓迎して受け取ったわけですが、だがじゃあ生存権25条を、ね、我々の体の中に入れることができたかっていうと、国民全体としてはできなかったわけですね。ね、できなかったからこそね、今ね、自己責任だって言われたら、それが簡単に体に入ってくるわけです。ね、勝ち組負け組論だって言われたら簡単に体に入ってくるわけです。だから戦後民主主義のその点では脆弱性があるわけですね。さらにですね、日本社会の大きな問題としてあるのは、アメリカ帝国主義への戦後の従属です ね。それによってね、独自の外交戦力が存在しなくなったんです、この国に。アメリカについていけばいいんだって、これだけになったんです。だからね、今の世界情勢を見て、なるほど、中国はこうか、中南米はこうか、じゃあ我が国はこの辺の線で行ってみようっていうふうに自分の頭で考えることができなくなってるんですね。という支配層なんです、戦後の支配層。でその我々がついていっていたはずの、ね、支配層がついていってたはずのアメリカが今へにょへにょになり始めて、その中で俺はどうしていいかわからんっていうのがね、日本の今の外交戦略ですよね。ですから戦後は、まあ、アメリカ言いなりで、ともかくアメリカについていけばいいんだっていう具合になっている。その間にヨーロッパはね、ドルに支配されるのは嫌だって言って、ユーロっていう統一通貨を作って、今17カ国で使ってるわけですね。で、社会的市場経済路線を27カ国にまで広めてきたという具合になるわけです。だからね、明らかにね、日本の今の戦う力の弱さっていうのは、資本主義社会としての成熟度の低さなんですよ。人間社会としての発展の未熟さなんですよ。だからヨーロッパとね、横に比べてもね、無理ですよ。向こうの方がはるかに成熟してます。共産党がなくたってヨーロッパはみんなが戦って世の中良くしていくじゃないですか。それはみんなが成熟してるからですよ。一人一人が戦うね、俺の権利がって言って戦う力を持ってるからですよ。ね、日本社会はそれに追いついていかないといけないという課題を持ってるわけです。で、ただね、日本社会は今ね、構造改革から脱却しないともう生きていけないわけですよ。まだ今朝のテレビ見てたら、消費税なんで上げへんのやいう話してるわけですよね。だから東アジアとのね、友好を真剣に考えないとね、経済発展できないんですよ。死滅していきますよ、この国はね。どんどん衰弱していきますよ ね。それから日本の持ってる経済力や技術力を持ってすればですね、世界に貢献できることがいっぱいあるわけです。で、世界に貢献することを通じて、世界の中からあんたはいい国だなって言われるような国づくりをしていかないといけない。そのために必要なのはですね、例えば構造改革のところで言えば、人間俺たち一人一人にはね、生きる権利があるんだ、それを守るのは国なんだ、自己責任じゃないぞって言えるような政治的な思想的な成長ですよ、ね、それを日本国民が遂げられるかどうかです。ここが問われてるわけです、ね、平和の問題もそうですよね。あらゆる人々は、国の人々が平等であって、誰もが平和に生きる権利が、一方が他方を見下すなんてことはあってはならないっていう思想を我々は今身につけないといけない。そうしないとアジア社会や世界の中で生き残れなくなってるわけです。だからね、ヨーロッパ社会がすでに身につけてきた思想的なこう成長、階段を上ってきたっていうね、苦労して階段を上った階段を、我々も現瞬間にグイッと上らないといけないっていう局面にね、達しているわけですよね。最後、マルクスの学び方ですが、まあ、マルクスに限らずっていうことですけれども、具体的な学び方のヒントをいくつか紹介しますね。 まずですね、学ぶっていうことを後回しにしないっていうことです。時間があったら勉強するんだけれどもっていう言い方やめろっていうことですね。勉強ってのは時間があったらするもんちゃうもん、ね、自分を成長させるために真っ先にしないといけないものなんだってことです ね、 ね、毎日いくらねビラ作ってね、毎日いくらホームページ更新したってね、それはそのための技術力は身につくかもしれないですよ。でも人を説得する力とかね、私自身の思想は成長しないですよ、ね、経験すれば経験主義は身につきますが、私の成長のエネルギーは、ね、出てこないですよ。私を成長させるのは学びの力です、ね、だからその時間をどうやって作るかなっていうのを優先的に決めた上で、あとは実務をこなすんですよ ね、 ね、学びの基本は読書です。人の話はね、ヒントとあるいはね勢いですね。そうか、ええ話聞いた、だから俺読書しようっていうふうに自分の読書につなげるためのきっかけ作りですよね。それが人の話を聞くっていうことです。人の話だけ聞いて賢くなるってのはありえないですね。絶対忘れますからね、忘れますよ。僕は皆さんいろいろメモしてますけれども、ね、多分無駄なんですよ。そんなもの1週間で捨てるんですよ、ね、決して見返すことなく捨てていくんですよ、ね、だから結局はね、いろいろ刺激を得たならば、それで自分の生活変えるしかないんです。それはね、読書するってことです。で、読書の基本はね、本を読むってことです。その人がどれほどの人間かは本棚見たらわかるんですよ、ね、いろいろ偉そうなこと言っても、あなたの家に行ってみたら本これだけですから、あなたの脳みその中はせいぜいこんなもんですねっていうふうにわかるわけですよ ね、 ね、ですからね、本をいっぱい読むっていうのは大事です。読めるから買うんではないんです。これが読める人間になりたいから買うんですよ。これ大事なことですよ。ものすごい背伸びをしてね、今は全然読めないんだから、5年後10年後には読める自分になっているはずだから、私は今この本を買っておかなければならないっていうふうに考えるっていうことです ね、 ね、僕は大学2年生の時にね、ヘーゲルの大論理学っていう本買ったんですよ。2ページで挫折しましたよ ね、 ね、でもね、買ったのは良かったと思ってます。それこれが読める人になりたいっていうふうにね、で、慣れないっていう現実を突きつけられたわけです。そこに成長の課題がはっきりしたわけです。いつかこれが読めるようになってやろうっていうね、思えるようになれましたからね。あと読書の規模をはっきりさせる。どれぐらい読むんだって問題あるわけですよ。例えば週1冊読んで年50冊ですか、ね、40年間頑張りました。で、それで2000冊ですか ね、 ね、2000冊。大きな本屋さん行ったら何万冊あると思います。ね、その中の生涯かけて週1冊読んでもほんの一角ですよ ね、 ね、多分大きい本棚にしたら4本ぐらいからみたいなもんですよ、ね、それぐらいだ。週1冊読んでもそうなんですよ、ね、ということは我々大急ぎで読まないといけないわけですよ。大急ぎで賢くならない。だから例えば今日のテーマから言えばですね、新日本出版社が古典選書、マルクス・エンゲルス・レーニンも出してますよね。全部いつまでに読むんだってことです。なんでそんな計画も持ってへんのやってことですよね。資本論いつまでに読むんや、なんで読む計画も持ってへんのやってことですね。桑田鉄道があれだけ一生懸命関連の解説書書いてくれてるのにね、なんで読み残しがそんなにいっぱいあるんやってことですよね。いつまでに全部読む気なんですかっていうね、計画がいるわけですよね。 いつまでにどの本を読み終えるかっていうね、計画を手帳に作ることが必要です。で、ただね、本の読み方はいろいろあるんですね。最初からギチギチギチギチ読んでいくと、私頑張っても1時間で5ページしか行きませんみたいなことがあるわけですよね。それはやっぱりいろんなね、技術があります。例えばね、一定の時間内に読む量を決める。この会議からあの会議まで1時間時間がある。この間に私は30ページ読みましょうっていう目標を先に決めるんです。で、30ページ読みましょうですから、1ページ2分で読まないといけないですよね。その速さでめくるんです。ということはね、目が全力で行を追いかけていくんですよ。どこに大事なことが書いてあるのかなって一生懸命読んでいくんです。読みに行くっていうやつです。それがね、こういう読み方する人いますよね。このページがよく分かったら次のページへ行こう。これはね、自分から読みに行ってないんです。字がね、なんかこっちへ入ってくるっていうふうにね、思い込んでるんですね。見ていればいつか分かるに違いないと思ってるわけです。そんなことありえないです。何の集中力も働かせてないですからね、読みに行くから学べるんですよ。共産党最近ビデオ講座やってますよね。何度かの連続教室で僕のパソコンで見るわけです。ぼーっと見てたら何も入ってこないです、ね、時間の無駄になるんです。だから僕はね、見るときにオンタイムで全部メモしていくんですね。ね、 そうするとね、何が大事で何がメモすべきことかがを一生懸命聞きに行くじゃないですか。で、だから同じ時間をかけてね、1時間半とか2時間聞いてもぼーっとしてる人間と読みに行ってる人間とで全然質の違った学習になるわけですよ ね、だいたい世の中ね、暇な人ほど賢いことありえないですね。忙しい人ほどよく学んでる、それは集中力を高くしてるからですね。本を読むときには必ずペンを持って欄外に書き込みをする、線を引く、印をつける。線を引くっていうのはね、ここが大事だっていうことを探しに行ってるってことなんです。探す作業をしてるってことです。線が引けないっていうことはね、実は見てるだけだっていうことなんです。探してないっていうこと、頭止まってるんですよ、ね、だから線を引いてないのがもう4ページも続いていますだったらね、4ページ前に戻らないといけないんですよ。もう一回大事なとこ探せっていうことです ね。でそうやってね、新品の本を自分だけの本に作り変える、書き込みがある、ここ折ってやる、ここにグリグリしてやる、ね、でそういう風に作り変えていくのが読書っていうことですよね。だから僕はね、自分の資本論なくなったらすごく困るんですよ。資本論のあの醸成版のね、1巻から3巻までの間に、例えばね、福和さんが、マルツ資本論 全3本読むでしたっけ、7巻本ありますよね。彼が引用した箇所は全部印付けであるんですね。で福和さんはどのページでどの本のどの巻のどのページでここを注釈してるっていう風なの全部書き込んであるんですよ。でそれからもちろん自分で読んできて、あれこれ思ったことも全部書き込んである。だからものすごい労働力が投入されてるわけですね。もうなくなったら首くくりたいぐらいで大ショックなわけですよ、ね、だけどね、本を読むってそういうことなんです。本を作り変えていくっていう作業なんですね。でじーっと見てるなんていうのはね、論外ですよ ね。あとね、繰り返し読むことを前提に本はするものだっていうことなんですが、欄外ノートと冊子のノート、これもですね、僕は福和さんに1回だけね、会って直接話したことがあるんですけれども、20分ぐらい時間もらえたんですね。でその時に何を聞こうかと思ってたんです。で僕はね、なんであんなに書けるかものすごい不思議なわけですから、常日頃どんなノート取ってるかを聞きに行こうと思ったんですね。で初対面で挨拶してすぐ聞いたわけです。そしたら福和さんがハッハッハッって笑いながらですね、もう忙しいからノートなんて取ってないんだよって言われたんですね。その瞬間僕聞くことがなくなって頭真っ白になったんですけれど、よく聞くとですね、忙しすぎるから本を読んだ瞬間にパッと思ったことを欄外に全部書いてるんです。そこがノートなんです。本の端っこがノートなんです。でどういうふうに管理するかっていうとね、まあ、彼ぐらいになると大きい書庫みたいなのがありますから、そこにね、本をテーマ別に集めている。だからある瞬間このテーマを調べたいって思ったら、本をねガサーって持ってきてでかいテーブルの上に全部広げるんですって。でそれめくったらね、あの時考えたことが全部書いてある。それを整理して本にしていくんだというふうに言ってました。だから皆さん方も非常に忙しいですよね。忙しくてね、本はの勉強はノートを取らなくちゃとか言いながらも、ノートなんて後で見返すことがないんですよ、ね、だからね、現実的にはノートはね、必要なのは活動用のノートだけですね。ね、次これやるぞとかね、この会議での相談事はみたいなメモですよ、ね、で時間がなくなったら、時間が来たらなくなってもいいものだけですよ。でもね、勉強してその瞬間考えたことはね、時間が来た時になくなってたら困るんですよ。残ってないといけない。それはね、ノートじゃダメですね。本ですよ。本にか。本は捨てないですよ。レジュメは下手したらこれが終わった瞬間1個くらい落ちてるんですけど、ね、捨てられてるわけですけど、ね、という工夫も言いますよね。あと読み方いろいろですね。小説のように読むっていうやり方があります。小説読むときにね、分かんないこといっぱい出てくるんですよ。あれこいつ誰だっけなとかね、これどこの町やったかなみたいなね。でも気にしないで読むじゃないですか。同じようにマルクスを読むというやり方ですね。これ割り切ったらできますよね。分かるところは非常に難しいかもしれないですが、まあ、ともかくね、毎日読めば慣れる。筋トレと一緒ですよ、ね、あの腕立て伏せと一緒ですよ。プロレスラーは2000回できるわけですよね。最初はできるわけないわけです。毎日やってるからできるようになった。我々の脳みそもそうしないといけないということですね。あとね、そうは言っても分かんないと読めないんだっていう人はね、読み合わせとね、音読ですね。いいの、もう子供が、小学校の子供が一生懸命読んでるのと同じように音読して前へ進むっていうやり方ですね。あとはですね、分かんないことがたまったらね、他人に聞くっていうことですね。スポーツで言えばコーチが必要なんですね、まあ、あの人に聞けっていうことです、まあ、皆さん方だったら長久さんに聞いたらいいわけですよね。あれとこれとこれが分からんから、いついつまでに答えをよこせって言ってメールを出したらいいわけですよね。それからね、僕よくやるのは段落の1行目だけを読むっていうやつです。
本っていうのはね、あの最初から最後まで読まないといけないっていうのはね、間違った読み方なんです。多分ね、こう学校教育の弊害の部分なんですね。全部積み上げないといけない、そんなことないですよ。我々にとってはね、今の戦いにとって必要な情報を本から最大限引き抜くっていうのが課題になるわけですから、どこに大事なことが書いてあるかを探さないといけないんですね。で、探すときにね、全部読んでたら時間なくなるんですよ。だから段落の1行目だけを読むんですよ。そうすると見開きをね、まあせいぜい5行も読んだら終わりですよ。すぐ行けますよ。で、どんどんどんどんすぐ行くんですよ。一生懸命集中して。で、そうすると、あ、この本は大体ここを読めばいいんだっていう答えが出ますよね。で、そこだけを一生懸命読んでいくわけですよね。そういう読み方もあるんですよね。どうせ本ってね、繰り返し読みますから、自分の戦いの課題が変わったならば、同じ本を見ても違うところに目が止まるんですよ。というふうに本は繰り返し使うもんだ。本は百科事典みたいなもんなんですよ。必要に応じて開けばいいものなんです。だから買ったら全部読まなくちゃと思う必要はどこにもないです。あとね、マルクスなんかは読んでてもさっぱりわからない、そういう場合には段落の中身を一言で段落の上に書き込む、これもいい方法ですね。さっき線を引くって言いましたよね。それのもうちょっと進化したバージョンですよね。この段落はこれが言いたいっていう自分で書いてる、ね、人に見せるわけじゃないですから恥ずかしいことは何もありません。あとですね、効率的な学びのスタイルを作る。学びの成果をね、書くっていうのは大事です。書くっていうのはね、分かった気になっていることをちゃんと整理してくれるんですね。ね、で、読み終わったらなんか興奮状態ってあるじゃないですか。俺はすごい人間になったみたいなね。で、だけれど次の日よく考えてみたら何が分かったんだろうなみたいな。そういうことっていっぱいあるわけです。だからそれをね、内容をね、書いてみる。感想を書いてみる。あるいは読んだという事実だけでも書いてみる。書くものは何でもいいですよ。ツイッターでもブログでも、組合のニュースでもね、青年運動のなんとかでも、あるいはね、新聞雑誌の読者欄でも何でもいいわけですよ。新聞雑誌の読者欄なんてね、載せてくれたら図書カードくれますからね、一石二鳥ですよ、ね。それからね、喋る機会をできるだけ作る。こうやって講師活動をするっていう方もおられるかもしれないですね。あるいはいろんな、例えば半会とか会議で一言報告。私この間こんなの読んでさ、こういうふうに面白かったんだよっていうことを一言喋る時間を作るっていうやつですね。あとね、学びはね、積み上げないとダメです。積み上げるためにはね、例えば学習のレジュメみたいなものを作る場合がありますよね。学習レジュメはね、以前に作ったものをちゃんと取っておいて、それをバージョンアップしていかないとダメですね。そうしないとね、毎回一から考えてたらね、ものすごい疲れますよ。となるとね、パソコンの使用は大前提だという具合になるわけですよね。あとね、自分を学びの空間に閉じ込めるってのも大事です。図書館、喫茶店、電車など、運動団体の事務所にいたらね、電話がかかってくるわ、臨転機は回ってるわ、ファックスはピーとか言い出すわけね、もうやってられへん、勉強なんかしてられへん。で、どっかに自分を閉じ込めるわけです。それはどこでもいいです。で、私がよくやるのはですね、私のような仕事をしていても、どうしても読めない本ってあるんですよ。嫌で嫌でしょうがないみたいな。だけど何かの都合で絶対に読まないといけないっていう時には本一冊とペン一本だけ持って電車に乗るんですね。で、大阪には環状線っていうね、何回いくら乗ってても同じ値段だっていう便利な電車があるわけですよね。一周1時間なんですよ。で、そこへ入ったらもうね、コーヒー入れに行くっていうこともできないし、テレビのスイッチもひねられないわけですから、読むしかないわけで、しかも一周少なくとも回らないと家へも帰れないわけです。だから1時間は閉じ込められるわけです、ね。で、その1時間読むことによって自分の中のエンジンがかかる。かけられるわけです。というふうに自分を追い込む。まあ、これも一つの方法ですね。あとは時間の管理ですね。これは昨日も紹介しましたが、手帳の中にね、会議だとか組合だとか断行だとかビラ巻きだとか電話かけだとかいっぱい入ってるわけですが、自分がその時間に何を勉強するかってことは、ほとんどの人が何も書いてないんですね。学びの計画持ってないんです。で、学びの計画を全然具体化してないんですね。選挙があったらね、何ヶ月前からこれをやってとか一生懸命考えてるのにね、勉強のことについては何の計画性も持ってない。だから絶対賢くならないんですね。ね、手帳の大事な使い方はね、空き時間の使い方です。この時間に会議、この時間にビラ巻き、1時間半空いている、ここで何を勉強するっていうふうに自分に向かって約束するんですよ。手帳に書き込む。それは自分の決意表明ですよ。この時間、僕は私はボケボケしないっていうことですよね。ね、 大体忙しい忙しいって言ってる人間はそういう時間ぼーっとしてるくせに忙しい忙しいって言ってますよね。ああ私は時間がないって言ってますよね。時間の使い方に問題があるんですよね。マルクスに行くためにもう少し助走が必要だよっていう人はですね、まあこういう本を読まれたらどうかな。あの月刊誌を定期購読するのはいい手ですよ。読めようと読めまいと次のが来ますからね、1ヶ月後に。そうするとどうしても元を取らねばっていう気持ちが働きますから、全部なんか読まなくていいんですよ。論文2本でも読んだらいいんです。論文2本1年間読んだら24本読むんですよ。24本論文読んだ人間と1本も読んでない人間は雲泥の差がつきますよ、ね、そこに金をね投資するつもりがあるかどうかってことがまあ問われるわけですね。じゃあそろそろ帰りますはい、終わります。